改めておはようございます。今月の初めでしたでしょうか。この関東地方も雪が降りました。今日は気温がぐっと下がりました。雪も降るかもしれないという予報です。この寒い時期、風邪で体調を崩されたり、またご健康を損なっておられたり、また病で療養されていらっしゃる方々がおられます。癒し主なる私たちの神様が、御手を述べて痛みを取り除き、和らげられ、早くご回復なさせてくださいますようにとお祈りしています。昨日から2月3日まで大寒、最も寒い時期に入りました。中国、日本では年間の季節を24分割した二十四節気というのがあります。大寒から立春、春分と次第に暖かくなる、備えをしていくという季節になると思います。大きな自然に対して私たちがどう生きていくかを教えている暦のように思います。教会には年間の暦があります。そこにはこの自然、また天地すべてを創造された神様が私たち人間をどれほど愛され、そして私たちのところに来てくださっているかを表す暦となっています。三つの大きな出来事が節となっています。一つはクリスマスです。救い主として私たちのうちにおいでになられたことです。二つはイースター、復活です。イエス様の十字架の後、ご自身が復活されたお姿で私たちのうちにいらっしゃったことです。三つはペンテコステ、助け主の来臨です。弁護者、同伴者の聖霊なる神様として私たちのうちにおいでになったことです。この三つです。そして今はクリスマスの後の降誕節となっています。イエス様のお名前がご自身を明らかにしていますが、インマヌエル、それは神は我々と共におられる、共にいらっしゃるのです。ですから天地の創造主なる大いなる神様は、ある時には隠れたり、ある時には出てこられるような行ったり来たりの神様ではいらっしゃいません。いつでもどこででも私たちと共におられる神様でいらっしゃいます。考えてみてください。私たちは世代がどんどん変わっていきます。しかし、神様は変わられることはありません。聖書にこうあります。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。永遠に変わることのない方です。創造主なる神様に人間はどうお答えしてきたのでしょうか。どうお答えしているのでしょうか。さて、今日の聖書箇所です。6節でした。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。神様は人間が住まう園、エデンの園に見るからに好ましく、また食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせられました。備えられました。そしてその園の中央に一本は命の木、もう一本は善悪の知識の木を生え入れさせられました。そこにあるものは自由に食べられるようになさいました。たくさんいろいろ種類があったでしょう。今に至っているのですから数えきれないでしょうね。そしてただしとおっしゃって、善悪の知識の木からは決して食べてはならないとお命じになりました。食べると必ず死ぬとおっしゃいました。その木はいかにも美味しそうでした。ところが、そこには恐ろしい毒が潜んでいました。命の木とともに 善悪の知識の木、これをなぜ神様は置かれたのかとも考えてしまいます。そしてそれ以外は自由に必要に応じて自分たちで勝手に選び食べることができました。神様は人間を動物や植物のように人間のために与えたものとは異なって、神様の息を直接吹き入れられ特別にお作りくださった私たちです、人間です。それは神様とあたかも対等に自由に交わり対話ができ、また神様の道からに特別に守られて生きるようにしてくださったのです。神様に強制されての生き方ではありませんでした。自らの自由意志、自らの心で神様に迎えるようにとなさいました。神様がそのことを望まれたからです。私たちの方から自由意志で神様に心を向けるということを望まれました。ところが騙す者サタンと言いますが、欺かれてしまった女であり男でした。善悪の知識の木は神のようになれる、自分が今度は頂点に立てるというのは偽りの言葉に誘われてしまいました。そこに何かもっと良さそうな自由に判断できる力があるようにと考えたのでした。自分が神様のようになればなるならと思ったのです。聖書の言葉に、女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたとあります。不思議です。人間はそう思って見始めると今まで以上にますます魅力を感じ心を引きつけるようになってしまいます。私自身のことですけども、大変頑固なところがあって、これだっていうと勝手にやってしまうんです。今になれば考えて決めて、まあ手に入れたものでしたけれども、無駄になっているものが多いんです。例えば健康維持のために体力維持、あるいはもう少し力をつけようということで機械や道具を次々に買いました。あれダンベルですね、それからバランスボール、こんなものから始まって足の運動器具、足で踏む道具、足を開閉する道具、こんなものがだんだん増えていきました。もちろんこれらをお金になってうまく使っていらっしゃって成果を上げておいでになる方もいらっしゃいます。しかし私の方は途中でやめて、今はこれらが邪魔になって置き場に困っているのです。その時はこれがあればと想像が広がり、まるで自分がすでにもうより強くなっている、健康な体が出来上がっていたような気分になって、そして手に入れたのです。まあ、このような健康器具であれば置き場の問題で片付きます。しかし神のようになる、神のように善悪の決定ができるという思い上がり、その木の実を手に入れることはとても大きな問題です。それは自分を愛してくださっている神様への挑戦となります。神様との関係を自ら切ってしまうことになります。使徒パウロはこんなことを言っています。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪とは神様に背くことです。罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。このことは重大な結果を招きました。死は神様との愛の絆を断ってしまうことです。これは神様がそうなさったのではなく、人間の方が選んだ結果でした。そして7節、二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人 二人は一軸の葉を綴り合わせ、星を覆うものとした。二人の目は開け、目が開かれました。約束通り彼らの目は開いたのです。しかしそこに見たものは、彼らの裸の事実だけであり、恥の自覚でしかありませんでした。それまで神様との交わりに表されていた栄光の輝きは全くなくなりました。よりどころとしていた方を見失ってしまい、自分で生きざるを得なくなりました。自分で全てのことを判断し、決断しなければならなくなりました。そこから不安が生まれてきました。今度はその恐ろしさのゆえに、そこから逃れようとして、果てしない苦しみを背負うことになったのです。私のことです。親に反抗するようになりました。まあ反抗期というのは子供は通らなければならないことかもしれませんけれども、問題が起こりました。親の考え方は正しくないよ、違ってるよ、反論はしました。親への感謝はしませんでした。その親の理解と支援で上京して学校に行くことができたんですにもかかわらずでした。そして最初下宿したのは親戚のお宅でした。すると私が掃除洗濯を人任せて何にもしないということで親に抗議が行きました。これを聞きました。これは実に当然のことですね、言われるのは。ところが自宅では自分がやることではなくやってもらっていたのです。それは当たり前だと知らず知らずのうちに思っていたんです。そこで自分はこの親戚の方との関係がまずくなり、そこを出ました。私の傲慢さの表れでした。何かできるぞ、自分の主張が正しいぞと親に反抗していた自分はどうなっていたのか。考えれば感謝を忘れ、自分が守られた環境の中でしかできなかったのだと知らされたのです。当たり前のことをわきまえていなかったのです。神様に言われるままでなく、自分が神のようになるのだと踏み出したことは、大きな代償を払うこととなりました。生きる環境を整えていただきました。守られ、平安に自由に生きられるようにしていただきました。そのことを感謝することを忘れてしまったその結果でした。神様との人格的な関係、絆まで与えていただいた、豊かな人生を整えていただいたこと、そのことに初めて、この時、アダムと女は気づき始めたことでしょう。自分たちが裸であることを知らされたのです。私も神様の前に、改めて今も気づかされています。皆さんはいかがでいらっしゃいますでしょうか。八節の聖書の言葉です。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると。神様がいつもおいでになる音が聞こえてきました。二人はどうでしたでしょうか。それまでの彼らとは違っていました。それまではお迎えする二人だったでしょう。神様にお応えし、感謝し、賛美の声を捧げたことでしょう。この時、すべては変わりました。神様との約束、それもここではただ一つのことを破った結果でした。しかし、その彼らのうちにある姿は重大なことでした。アダムと女が主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れました。自分の裸の姿、恥ずかしい姿、そして行ってしまった事実をどこまで隠すことができましょうか。詩編の記者はこう言っています。主よ、あなたは私を極め、 私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。事の善悪を正しく裁かれる神様です。しかし、憐れみ深いお方でもいらっしゃいました。旧説では、こう聖書にあります。主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。どこにいるのか。神様が人間を失われたのではありません。人間が神様との交わりから脱落したのです。それでも、天地の創造主なる神様は、逃げ隠れた人間に近づき、呼びかけてくださいました。どこにいるのか。今に至るまで、私たち人間にこのように語りかけてくださっています。あなたはどこにいるのか。それでも見捨てられていないのです。このアダムと女の長男カインの言葉と全く反対なのです。カインは妬みから怒りが起こり、弟のアベルを殺害します。遺体を隠します。その時神様がカインに語りかけた言葉に、カインがこのように答えたのです。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。神様へ罪を告白するどころか、つっけんどうな言葉です。知りません。私は弟の番人でしょうか。私には全く関係ないという心です。大事な弟に、またそれは他の人に対しても関心すら持たないようになった冷たい心です。しかし神様です。アダムにはどこにいるのかと呼びかけてくださったのです。ここにはアダムが他のもと人々から見向きもされず捨てられるようなこともあっても、私は違う、そしてどこまでも呼びかける、声をかけ、罪の許しを持ってあなたのところに行くとおっしゃっておられるお姿があります。私たちは罪を告白し、憐れみ深い審判者のもとに立ち返りたく願います。なぜなら、このお方はいつまでも待っていてくださるからです。今日の聖書の言葉からです。どこにいるのか。神様が人をどれほど愛されているかを受け止めてまいりたく願っております。神様に愛されている私たち一人一人なのです。そして、互いに愛し合う姿に、そこに神様に愛されている私たちと神様との関係が表されてきます。このお方の御手にお委ねして参ろうではありませんか。創造主なる神様は私たちを日々招いていてくださいます。私たちの重荷を担ってくださり、神様の家族に入れていてくださいます。天の神様の祝福が今年皆様に、そしてご家族皆様に豊かにどこまでもありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの痛みや喜びを知っていてくださる主よ、ご嘆切、あなたはどこにいるのかと探し求めてくださるあなたを知り、そして私たちの不従順の罪を、罪の重荷を担ってくださる深いご愛に感謝いたします。救い主と共にある喜びで満たされ、互いにどこにいるのかと探し合い、愛し合いますように私たちを励ましてください。私たち教会が救い主からの喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて、生ける神様を伝えていけますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。